信念を貫く30の方法。その1、あなたは自分らしい生き方を説明できますか？あなたは自分らしい生き方を持っていますか？世間では次の言葉をよく耳にします。自分らしい生き方をしましょう。おそらく何度も耳にタコができるほど聞いていることでしょう。言われなくても分かっていることですね。では次に、自分らしい生き方とはどんな生き方ですか？と尋ねてみましょう。すると不思議なことに、ほとんどの人が言葉に詰まってしまいます。自分らしい生き方はどんな生き方という肝心な質問をされると言葉に詰まってしまいます。人にはそれぞれの生き方があり、自分らしい生き方を望んでいるにもかかわらず、自分の生き方が定まっていない人がいます。こういう人が多いのです。自分らしい生き方がわからなければ人生で迷子になります。あなたはどうでしょうか？今あなたらしい生き方はどんな生き方と聞かれれば、すぐ答えることができるでしょうか？厳密に言えば、自分らしい生き方すべてを正確に答えることはできません。現代の高度な技術をもってしても、未だに人の脳ですらすべてを解析できていないくらいです。しかしある程度で構いません。チューリップはどう成長してどんな花が咲くのかは、種が誕生した瞬間から決まっています。あなたも実はあらかじめ決まっているのです。どう成長してどんな花が咲くのかは、遺伝子という設計図によってある程度決まっています。それを早く見つけて従うだけでいい。宿命は変えることができません。自分らしい生き方を見つけ、自分の言葉で答えることができるようになりましょう。自分の生き方を説明できるようになると、様々なところで判断が素早くなります。自分らしい生き方を説明できるようになる。信念を貫く30の方法。その2。一番だけが成功ではない。今までの成功哲学では、一番になることが成功の定義でした。スポーツなら金メダル。社会人なら会社の社長です。こういうことが成功の象徴でした。確かに一番は素晴らしい。しかし、ちょっと待ってください。この生き方には矛盾があります。一番が素晴らしいということは、一番以外は不幸になるという生き方です。世界に一人しか幸せになれないという生き方です。金メダルを二人がもらうことはありません。会社の社長が二人いるということもありません。一番になれば幸せになれるという生き方では、残りの2番目以下の人たちはみんな不幸ということになります。金メダルという一番だけを目指して、結果銀メダルになってしまえば涙を流すことでしょう。嬉し涙ではなく悔し涙です。一番になれなかったから落ち込んでしまうのです。本当は銀メダルでも素晴らしい功績です。大喜びしていい成績です。しかし、一番になることという考えしかなければ、一番以外は全て不幸になってしまいます。あなたは一番を目指していないでしょうか？確かに響きはかっこいい。否定する人も少ない。しかし、一人だけしか幸せになれない生き方はリスクが大きいのです。自分がなれるとも限りません。争いになり、競争になり、眉間にシワが寄ります。疲れやすい生き方になるのです。一番を目指すのはやめる。信念を貫く30の方法。その3。なりたい自分になろうとしなくてもいい。初めからなるべき自分が与えられている。マラソン競技での話です。ある日、監督からゴールまで走れといきなり言われたとします。目的地がどこかわからないまま、仕方なく言われた通りに闇雲に走ります。しかし、走れば走るほど不安になる。今向かっている方向で本当にいいのかどうかわからないからです。ゴールに近づいているのかもわかりません。ゴールとはどんなことを言うのかもわかりません。この話は人生でも同じです。私たちは誕生して生きろ。と突然言われます。生きるべき目的を教えられないまま、ただ生きます。生まれてしまったから仕方なく、ただ生きるという状態です。若い頃は夢を持ち、一生懸命に生きます。しかし、大人になって現実を知れば、社会にうずもれ、だんだん夢を忘れます。長く生きれば生きるほど、自分の人生は本当にこれでいいのか、と思うようになり、不安になります。また、ある人はこう言います。なりたい自分になる。確かに、自分の思い通りの人生を送ることができれば、それで幸せです。しかし、なりたい自分になろうとしなくても、実は初めからなっているという事実に気づくことです。チューリップの花はチューリップの花にしかなれません。犬は犬にしかなれません。人間が犬になろうとしても無理です。似せたり真似たりすることはできても、根本的に自分を変えることはできません。そういう大げさな話ではなく、もっと人間らしくどうなりたいかと言いたいんだ。そういう人もおられるでしょう。人間という枠においても同じです。親を変えようがありません。性別を変えようがありません。顔も身長も変えようがありません。特に性格です。もっとこんな性格になりたいという人がいます。性格は変えるのではなく、ありのままを生かすのです。せっかちな人はせっかちな性格を生かし、穏やかな性格の人は穏やかな性格を生かします。ありのままの自分をそのまま出して出し切る生き方こそすでに成功です。空に輝く太陽は何かになろうとしているでしょうか？ただありのままの自分を出しているだけですね。 自分らしく生きたとき、最も輝けます。その光で他の人まで明るく照らすことができるようになります。ゴールを定めなくてもいいのです。そもそもすべての存在には初めからなるべき自分が与えられています。天に逆らわず、ただありのままの自分を出していけば成功であり、ゴールなのです。天命を見つけ、天命に生きる。信念を貫く30の方法。その4。たくさん行動する人は自分を発見するのも早い。マラソンの世界では、まず自分に合ったペースを見つけることが大切と言われています。自分らしいペース配分や力加減を見つけなければ、先の長い道のりであるゴールまで走り続けるのは難しいからです。優秀なコーチは、まず選手それぞれのペースを見極めます。見極めた上で選手の性格や個性に合った練習スケジュールを組みます。人生においても同じです。まず自分らしい考え方、性格、方法を見つけていきます。それから自分らしい生き方を取捨選択します。個性を見つけるためには、まず行動が必要です。成功と失敗が必要です。トライエラーがないといけない。たくさんの行動をして個性を発見していきます。行動しない人は個性さえ発見できません。就職活動でやりたい仕事がわかりませんという人がいます。行動力が乏しいからやりたい仕事もわからないのです。たくさん行動していれば自分に合った仕事は自分でわかるはずです。今まで行動していなかったため自分の性格や特徴がわからず仕事の選択もできないのです。自分という勉強をするためにたくさん経験してトライエラーが必要なのです。成功と失敗、トライエラーで個性を見つける。信念を貫く30の方法。その後、辛い人間関係は学びと成長のためにある。辛いな、あの人と一緒にいたくない。いろいろな人と出会っていると、中には自分とソリの合わない人もいます。社会人にもなれば、嫌いな人と一緒に仕事をしなければならないことがよくあります。しかし、そんな時に嫌いだと言って終わりにするのではありません。世の中にはこんな人もいる、いい勉強になるなと思うようにすればいいのです。辛い人間関係が一気に明るくなります。すべてが勉強に変わります。私にはソリの合わない人がたくさんいます。しかし、そうした人たちからはいつも勉強をさせてもらっています。ソリが合わないくらいですから、自分にはない価値観や考え方を持っている人たちです。これほど良い勉強になることはありません。価値観の勉強は学校ですらなかなか教えてくれないことです。学校に行けば学費がかかりますが、あなたの嫌いな人たちはただで価値観を教えてくれているのです。得をしているのはむしろあなたなのです。嫌いな人を先生にする。信念を貫く30の方法。その6。戦いは避けるのではなく求めに行く。戦ってこそレベルアップができる。 RPG では主人公は敵と戦いレベルアップします。レベルアップできれば、今までは強い敵がいて近づけなかった洞窟や城に入り込み、宝を手に入れることができるようになります。レベルアップの前提は経験値です。たくさんの敵と何度も戦い勝つことで経験値を貯めてレベルアップします。それらはすべて自分を高めるためです。自分を高めるためには戦いが必要です。しかし、人生では逆の人がいます。戦いを避けようとする人がいるのです。素晴らしい人生のために戦いを避けて逃げて避難する方がいいと思っている人がいます。こんな状態ではいつまで経っても経験値がたまらずレベルアップもできません。本当は戦わなければいけない。戦ってこそ自分の力が鍛えられます。経験値がたまり成長していきます。あなたは戦いから逃げようとする人生を送っていないでしょうか。本当は逆なのです。戦いを求めないといけないのです。戦いを求めに行く。信念を貫く30の方法。その7。人生はゲームより簡単。負けても命まで取られることはない。ロールプレイングゲームでは目的があります。宝を手に入れるため、人を助け出すためなど、場面によって目的もそれぞれです。しかし、共通することは主人公のレベルアップです。どんな目的を達成するにしろ、まず主人公のレベルが高くなければ目的を達成することはできません。レベルが十分でなければ、当然普段から敵と戦い、たくさんの経験値を貯めていきます。しかし、ゲームとはいえ厳しい一面があります。万が一戦いに敗れれば命を奪われ、そこでゲームオーバーです。やり直しができません。そんな厳しい条件に比べれば、人生はとても優しいゲームです。負けたくらいでは命まで取られることはないからです。試合に負けた、受験に失敗した、告白したら振られた、問題を間違えた、どれも大したことありません。このくらいのことで命まで取られることはありません。その間違った経験さえ経験値になり、成長の糧にできます。人生では全てが戦いであり、どんな結果になっても経験値になります。ゲームよりよほど簡単なルールなのです。どんどん経験しに行く。信念を貫く30の方法。その8。 ダメだ。無理だ、というセリフは挑戦してから発言できる言葉。私の友人に美人の女性と付き合っている男性がいます。なぜそんな美人と付き合うことができているのか聞いてみたことがありました。意外な返事でした。俺も付き合ってくれるわけがないと思っていた。でも告白してみたらあっさり OK してくれた。人生そんなものです。ダメだろう。無理だろうと思っていることは頭の中だけでの世界です。挑戦する前からダメだ、無理だ、などの弱音を吐く習慣はありませんか？ダメだ、無理だ、というセリフは挑戦したことのある人が発言できる言葉です。もちろん可能性が完全にゼロならわかります。しかし可能性が 1% でもあるなら挑戦する価値があります。挑戦してみればうまく成功できてしまうことがあります。人生では意外な展開があります。意外な展開は意外とよくあります。わずか 1% を期待して勇気を持って一度挑戦してみればいいのです。わずか 1% を期待して行動する。信念を貫く30の方法。その9。意識を変えてから行動するのではない。行動して意識を変えていくのだ。意識がずっと同じままということはありません。意識を変えるためには行動することです。行動する前と後では必ず意識に差ができていることがわかるはずです。意識を高めるために行動するのです。テストでは100点以上のスコアはありませんが、意識は無限に高めることができます。正解してもプラス1点。間違ってもプラス1点。行動すればとにかくプラス1点です。行動力のある人の方が得点は高く意識も高いのです。学校のテストでは減点がありますが、人生では減点はありません。いかなる行動においてもプラスです。包丁は磨けば磨くほど輝きます。磨き方はどうであろうと輝きが増すことに変わりはないことと同じです。どんな磨き方でもとにかく輝きが増すのです。意識を高め磨くために行動する。信念を貫く30の方法。その10。若さの特権とは知らないという勢い。私は今100冊以上の本を書いています。今回の本で131冊目です。1冊目と131冊目を比べればどちらがよくできていますか？そう聞かれれば私はおそらくわからないと答えるでしょう。冗談で言っているわけではありません。本当にわからないのです。確かに文章の構成、流れ、観察力、また知識や知恵などは明らかに今の方が当時より優れています。しかし1冊目には若さがゆえの勢いがあります。ブレーキなど一切踏まずアクセルしか踏んでいない状態です。その勢いがいい味を出しています。時は経ち、たくさんの経験を積んで今ではいろいろな物事が見えてくるようになりました。しかし今では見えてくるがゆえに考えすぎてしまい思考が停滞することがあります。世の中のこと、人の気持ち、理想と現実、本音と建前。気にしないようにはしているのですが、知っていることは自然と考えます。そこで余計なエネルギーと時間を奪われることがあり、若い時の勢いが衰えます。知りすぎているがゆえに考えすぎてしまうことです。それがブレーキになります。若い時には世の中のことを知りません。知らないがゆえに勢いで書いています。無駄なことは一切考えずさっと判断して書いてスピードがあります。その勢いが結果としていい文章の流れ、いい味を出します。今振り返れば危ない橋を渡っているなと感じる部分もあります。しかし若さの勢いでそれを乗り越えています。これが若さの特権です。若さには知らないという勢いがあるのです。年を取ればこれまでの経験、知識、知恵をもとに文章を書きます。これらがいい味へと変わっていくというのはこれまでの通例です。しかし若い時にはできないのかというとそうでもありません。若い時には勢いという武器を使って進めばいい。若いなら知らないがゆえに勢いで勝負すればいいのです。知らないがゆえの勢いで勝負する。信念を貫く30の方法。その11。本当に自分らしい生き方には無理をするという言葉はない。無理をしたくなる気持ちは愛されたい気持ちから発生します。すごいと認められたい。偉いと思われたい。さすが、と称賛されたい。そうしたことから無理をして身の丈に合わない高級ブランド品を買うことがあります。無理なローンを組んで一戸建てを購入して大きな借金を背負うことがあります。些細な悪者を演じたり、カッコつけたり、学歴や成績の自慢をしたりすることも同じです。こうしたことは自分らしい生き方ではありません。単なる見栄です。本当のあなたではありません。ストレスを背負っている心のどこかでは疲れた。何とかしたいという本音があるはずです。ストレスを背負うことを自分らしい生き方を貫くと勘違いしている人がなんと多いことでしょうか。本当に自分らしい生き方には無理をするという言葉はありません。自分らしい生き方ができているかどうかの判断は楽しいかどうかを基準に考えればいいのです。本当に自分らしい生き方ができていれば必ず楽しむという言葉が出てきます。自分にやっていることをしているのですからストレスはなく楽しい感情しかありません。ストレスは増えるどころか減るはずです。 笑顔は減るどころか増えるはずです。毎日が暗くなるどころか楽しくなるはずなのです。自分らしい生き方ができているかは、楽しめているかどうかで判断する。信念を貫く30の方法。その12位。泣けば泣くほど健康になれる。我慢は健康に良くないというのは世界共通の健康になるコツです。食事をすれば排泄をするのが自然の摂理。ストレスも入ってきたら出ていくのが自然の摂理です。健康である証拠です。きちんと出すのは健康にいいのです。しかしストレスの場合、入ってきたまま出さずにいる人が意外に多いです。自分はきちんとストレスを出していると思っていませんか？一つチェックです。最近きちんと泣いていますか？泣いているという人は大丈夫です。きちんとストレスの発散ができています。しかし泣いていない人はどこかで我慢をしているのかもしれません。いつの間にか気持ちや感情を押し殺し、ストレスを溜めているかもしれない。本来涙はストレスを吐き出している現れです。辛いことがあるとき、大変なときは涙が出て当然です。涙を流した後にすっきりするのは、きちんとストレスが出ていった証拠です。涙を我慢していると健康によくありません。涙をよく流す人は長生きができます。たくさん泣けば泣くほどストレスを上手に発散させることができます。悲しいとき、辛いときはどんどん泣いて、たくさん涙を流す方が健康にいいのです。泣くのを我慢するのはやめる。信念を貫く30の方法。その13。壁があったら勢いで貫け。あなたの人生で壁に直面したとき、これ以上は前進できないとすぐ諦めていませんか？壁があればそこで諦めて後戻りし、どこか他の道を探すのが普通です。しかし壁が見えた途端にこれ以上は前進できないと考えるのは早合点です。素晴らしい方法があります。壁を貫けばいいのです。貫くことができれば立ち止まることも遠回りする必要もありません。時間とエネルギーを大幅に節約できます。壁は壁でしょ。貫く方法なんてあるの？実はあります。勢いです。勢いがあれば些細な壁なら壊して貫けます。勉強にしろ、恋愛にしろ、仕事にしろ、人生では勢いが大切です。勢いだけで問題をクリアできることがあります。勢いが強ければ強いほど分厚い壁が貫けるようになります。特に若い人は勢いを大切にしましょう。経験、知識、知恵が乏しい部分は勢いでカバーすればいい。今できる限りの勢いで前へと進み、問題をどんどん貫いて前へと進んでいくのです。人生をショートカットできます。スピードのある勢いは、多少の問題は貫いてしまうことができるからです。壁があれば、まず体当たりします。壊れればそのまま進めばいい。どうしてもできなければその時に後戻りすればいいのです。勢いのパワーで人生をショートカット、近道する。信念を貫く30の方法。その14。褒められたい気持ちを捨てれば自分らしく生きることができる。親に褒められたい。友人に褒められたい。先生に褒められたい。上司に褒められたい。ほとんどの人は褒められたいという気持ちから余分で意味のない行動をしています。ブランドを買ったり、資格を取得したり、成績を上げようと勉強したり、学歴を自慢したり、などです。すべて偽った自分です。本当の自分ではありません。褒められたいという気持ちから行動してしまうと、往々にして自分を見失います。ブランドはあってもなくても生きていけます。なぜ普通のカバンではなくブランドのカバンを選んでしまうのかというと、褒められたいからです。それは本当に自分がやりたいという気持ちを第一に行動しているわけではありません。褒められたいからしているのです。他人から評価されることばかりを気にして、そういうふうに行動しているため自分らしい生き方を見失っています。あなたが本当に集中しなければならないのは他人からの視線ではなく自分です。本当に自分らしい生き方は褒められなくてもしたいことにあります。褒められたい気持ちを捨てることで個性が手に入るのです。褒められるためにする行動をやめる。信念を貫く30の方法。その15。言い訳をやめる人が成長する。お金をゴミ箱に捨てることは誰もがもったいないと言います。しかし言い訳をすることを誰ももったいないとは言いません。私は言い訳ほどもったいないことはないと思っています。お金を捨てていることと同じです。言い訳した瞬間に自分が成長するチャンスも捨てているからです。言い訳することはお金をゴミ箱に捨てることと変わりありません。学び、成長を捨てています。言い訳は自分が悪いことをした時や失敗した時にするものです。それは自分を肯定した、多少なりとも大げさに自分をかばう言葉です。それがもったいない。口から出そうな言い訳をぐっとこらえてもう一度飲み込みます。ゆっくりで構いませんから消化していきます。人と人とがぶつかったとき、相手が悪いと言い訳するのではなく、自分が悪いのではないかと考えてみましょう。テストで悪い点を取ったとき、今回はたまたま難しい問題が出たからと言い訳する気持ちを抑えます。おかげで勉強の足りない部分が分かった。 と成長に変えます。言い訳を分析すれば、これほど良い勉強になるものはありません。自分の悪かったところ、抜けていたところ、改善すべきところがどんどん見えてきます。言い訳は宝の原石です。一見何の価値もないゴミに見えても、磨けばダイヤモンドになるのです。言い訳をやめて成長する。信念を貫く30の方法。その16。人生に迷ったら近づけばいい。人生では判断に迷う場面があります。受験は A 大学にしようか B 大学にしようか、 A 自動車を買うべきか B 自動車を買うべきか、告白するべきかしないべきか、自分の生き方を貫きたい気持ちはあっても、そもそも判断に迷うなら前に進みようがありません。私から良いアドバイスがあります。迷った時には近づくという行動です。迷った時にはそれに近づいてみると分かるようになります。遠くから離れていると A も B も同じように見え、違いがないように思えます。だから判断ができません。しかし近づいてみれば、細かいところまで見えてくるようになります。細かな違いまで見えてくるようになります。受験は A 大学にしようか B 大学にしようかと迷った時には、両者の大学について徹底的に調べてみます。実際に大学へ足を運び訪問してみるのです。あなたからまず近づきます。積極的に調べます。こんな学科があるのか、こんな教え方をしているのか、こんな雰囲気なのかという具体的な部分がわかるようになります。より正しい判断ができるようになります。A 自動車を買うべきか B 自動車を買うべきかと迷えば、実際に車屋さんへ出向いて試乗させてもらえばいい。実際に乗ってハンドル具合、ブレーキの効き具合など肌身で体験すれば、パンフレットに書かれている以上の情報が得られます。告白するべきかどうかで迷った時は、その異性にもっと近づきます。すると磁石のように反発か引き寄せ合うかのどちらかになります。引き寄せ合えばそのまま付き合えばいい。相手が反発すれば可能性は低いと考えればいい。単純なことです。判断に迷った時に近づけば、おのずから答えは見えてくるのです。判断に迷った時には近づく。信念を貫く30の方法。その17。流行を追いかける人はいつまでも豊かになれない。あなたが今トライしていることは流行っていることですか？それとも自分の好きなことですか？流行を追いかける姿勢は自分の道を切り開いている姿とは全く異なります。むしろマスメディアに踊らされているという状態です。マスメディアに囲まれている私たちは流行っていることに手を出してしまいがちです。テレビでは新商品の宣伝が流れ、ファッション雑誌には流行しているファッションの特集が掲載されています。友人からの話に影響され、今は英語が流行っているらしい、今は水がブームらしい、今はブログが熱いと言葉に乗せられます。聞いたあなたは流行から取り残されると寂しい気持ちになるため流行を追いかけます。流行を取り入れてかっこよくなりたいという見栄。時代に取り残されると友人から侮辱されるという体裁。気づけば流行を取り入れるために膨大な時間とお金を費やしてしまいます。本来流行は流れ行くものと書くように、時期が来れば去っていきます。一時的にブームになっても3年後5年後には消えてなくなっていることは珍しくありません。時間が経てば消えてなくなる一時的な流行に、貴重な時間とお金を費やしているといつまで経っても豊かになれないのです。新しいものが流行り過ぎ去ってはまた新しいものがやってくる。その度に時間とお金が消えてなくなり、いつまでもお金持ちになれないのです。見栄や体裁のために流行を追いかけるのはやめる。信念を貫く30の方法。その18。流行っていることより自分が好きなことをやる人が成功する。流行を追いかける人は一時的に輝きます。しかし時間が経てば流行は過ぎ去っていくため、また新しくやってくる流行を追いかけ始めます。ずっと輝きを保ち続けることはできます。しかし時間とお金がかかりすぎます。一番の問題があります。流行っていることは自分が好きなこととは関係ないという事実です。自分の好きなことに流行は関係ありません。あなたが A さんを好きな気持ちは新聞、雑誌、テレビの影響など関係ないように、本来好きな気持ちは流行とは関係ありません。流行ばかり追いかけていると自分の好きなことを見失います。自分の気持ちさえ見失います。自分の道を切り開く人、貫く人はむしろ流行を追いかけない人です。流行っていることをするのではなく、好きなことに徹底的に集中します。そういう人が本当に豊かになれます。自分の気持ちに正直になっているからです。私は漫画家の蛭子能収さんが大好きです。蛭子さんはいつも質素な身なりをして華やかさはありません。流行など全く取り入れず、自分の好きな漫画一筋です。蛭子さんはいつも笑っています。それは好きなことをやっているからです。好きなことをしていれば笑顔になります。時代の流行を追いかけるより、自分の好きなことを追いかける方が笑顔の数が増えるのです。自分が好きなことをする。信念を貫く30の方法。その19。親が理解してくれているうちはまだまだ打ち込みが足りない証拠。 あなたが好きなことをしているとき、親の理解が得られている間は、まだ本当に打ち込みきれてない証拠です。本当に好きなことに打ち込んだとき、必ず親の理解の限界を超え、理解されないレベルにまで達します。親はついに反対し始めるはずです。ちょっとやりすぎなんじゃないの。もっときちんとした道を歩みなさい。いい加減にしなさい。親はあなたに幸せになってもらいたいと願っています。無難で当たり前の道を進めます。しかし、無難で当たり前の道では他の人と同じになってしまいます。他の人を超えた大技を成し遂げることができません。親が理解しているうちはまだまだです。親の理解を超えるようなことをするのです。親が理解できないようなこと、理解してくれないようなことをしているとき、あなたは好きなことに打ち込むことができています。そういう人が他の人ができない大技を成し遂げることができるのです。親が理解できない仕事をする。信念を貫く30の方法。その20。時代の1ページを作ろうと意気込む人が本当に時代の1ページを作る。漫画には読むことと描くことがあります。本当に漫画が大好きだという人は漫画ばかり読んではいません。漫画を描き始めます。中途半端な人は読むことだけで満足しています。それは本当に漫画が好きとは言えません。本当に漫画を心から愛している人は漫画を読むだけでなく描くはずです。好きな気持ちは受け身だけで満足できず与える側になろうとします。あなたの周りの人たちにも当てはめてみましょう。本当に音楽が好きだという人は音楽ばかりを聴いていません。自分で楽器を演奏して作詞作曲をしてオリジナルの音楽をリリースしようとします。本当に野球が好きな人はテレビでしている野球観戦だけで満足しません。本当に野球が大好きなら必ず自分も野球をしたくなります。お笑いが大好きだという人は人の話を聞いて笑ってばかりでは満足しません。自分が面白い話をして人を笑わせる立場になろうとします。映画が大好きという人は映画を鑑賞するばかりでは満足できません。自分が映画を撮って作ろうとします。これらはすべて自分ならもっと良い作品を作ることができるぞ。という意気込みがあるからです。熱い意気込みは大好きなことでなければ発生しません。大好きだからたくさん吸収します。これまでより素晴らしいものを自分が作るぞ。自分なら時代の1ページを作ることができる。と思うのです。私も本が大好きだから読むだけでなく書くようになりました。好きでたまらないから読んでいるだけでは満足できないのです。好きでたくさん読んでいるうちにもっと良い文章を書きたい。これまでにない作品を書きたいと思うようになりました。そのくらいの熱い意気込みがないと与える側になろうとしません。受ける側から与える側になる人はみんな大好きである証拠です。芸術なら文章、音楽、映画、絵画。スポーツなら野球、サッカー、バレエ、その他。見ているだけの人より実際に現場に立つ人は心のどこかで自分が時代の1ページを作る。と意気込みがあります。本当に大好きならそのくらい意気込んで当然なのです。あなたが時代の1ページを作る。信念を貫く30の方法。その21。成功者のふりをする人は本当に成功してしまう。成功者のふりをする人は本当に成功してしまうという法則があります。成功者には物事がうまくいきやすくなる習慣があります。成功するような人付き合いの習慣。お金持ちになれるお金の使い方。気持ちの良い言葉遣い。前向きな考え方。成功者の真似をしていると自分の中にも同じ習慣が取り込まれます。しばらくすると自分まで本当に成功してしまうのです。真似をすることは重要です。手本となる人の真似をすれば夢達成までの近道ができるようになります。時間とお金を大幅に削減できます。あなたが向かう夢にはまず手本となる人を見つけ徹底的に研究することです。真似をするなんてカッコ悪くてできないとカッコつけているといつまで経っても成功できません。見栄や体裁を気にせずうまくいっている人の考えや習慣を素直に見習って吸収するのです。成功していないうちから成功者のふりをする。信念を貫く30の方法。その22。一生懸命になることをカッコ悪いと思わない。一生懸命になっている人を侮辱する人がいます。テスト勉強をしているとき冷やかす人がいます。ムキになってカッコ悪い。顔がマジになっている。そんなことを言われると一生懸命になるのやめようかなと一瞬思います。やめる必要はありません。あなたの邪魔をする人は放っておいて構いません。自分ができないから他の人の足も引っ張ろうと邪魔をしているだけです。邪魔をする人ほど成績に伸び悩み、一生懸命になる人ほど成績が伸びていきます。一生懸命になっている人でカッコ悪い人はいません。一つのことに打ち込んで汗水流している人は他の人よりぐんぐん伸びていきます。ブランドで身を固めている人より勉強に一生懸命になっている人の方がずっとかっこいいのです。自分に集中し太陽のように輝いています。一生懸命が一番輝いている姿です。一生懸命になりかっこよくなる。信念を貫く30の方法。 その23。悩みそのものが実は才能だった。天命だった。通常、私たちは興味のないことは見向きもしません。手に取ることもなければ見ようとも買おうとも思いません。興味のないものに関しては思考が止まるのです。その道はあなたの道ではありません。あなたに適したことではありません。という天からのささやきです。真面目な人はもっといろいろなことに興味を持って勉強しなければ。と思います。そもそも興味のないことは自分に適したことではないのですから放っておいていいのです。無理やり興味を持ったところで所詮無理をしていることに変わりありません。では自分に適していることはどうなるのでしょうか。自分に本当に適したことは悩むことができます。あなたが自然に悩んでいることは実はそれだけ興味があるということです。心のどこかでもっと知りたい、探求したい、極めたい、改善したいという気持ちがあるから悩んでいます。悩むというのは深く掘り下げる作業です。深く掘り下げることができているということはそれだけ自分に適しているということです。悩みそのものが実は才能だった。天命だったということはよくあります。私は昔から人生についてよく悩んでいました。小学生の頃から人生とは何だろうと辛いことがあるたびによく考えていました。今思えば自然にできていたというのは自分に適していたということです。幼い頃から悩んでいたことは自分がそういう分野に適性がある証拠だったのです。悩み始めたら中途半端なところで止めないで徹底的に解決するまで考えます。ある日パッと明るくなれます。ハッピーライフスタイルに来る人たちはみんなどこかに悩みを抱えた人たちです。それだけ悩んでいるということは自分に適性があるということです。興味のあることしか悩めません。本当に改善したい、何とかしたいという真剣な気持ちがあるから真面目に悩むことができています。改善しようと行動しています。悩みがあればもっと悩むべきです。悩みが解決するまで思考すれば才能になり、誰にも負けないあなたの武器になります。真剣に悩むことは解決するまで徹底的に悩む。信念を貫く30の方法。その24。カッとなったらそこからが本当のスタート。カッとなったら勉強するチャンスです。イライラして爆発する寸前は自分がダメになる寸前です。それほどの体験ができているなら解決できれば大きく成長できるチャンスになります。角がたくさんある石はぶつかった時のダメージも大きいものです。最初から心がまりい人は大きなダメージを受けません。コロコロ転がりながらうまく世渡りをします。腹が立つのはまだ心に角がある証拠です。鋭い角が壁にぶつかってダメージがあります。角を取れば丸くなります。成長できるチャンスです。それが本当の勉強です。カッとなったらそこからが本当のスタートです。マリー心になるために天が試練を与えてくれているのです。切れそうになったらさあこれからだと考える。信念を貫く30の方法。その25。本当に好きなら言い訳する前にやっている。環境が悪いので仕事に集中できません。学校へ通うお金がありません。言い訳をする分野は適正なし、才能なしと考えて正解です。本当に心から好きだという気持ちがあることは言い訳する前にやってしまっています。場所、環境、人間関係、時間など関係ないのです。それらを超越していることが本当に自分の好きなことであり才能です。本当に音楽が好きだという人は音楽の学校へ通わなくても自分で音楽の勉強をしようとします。場所、お金、時間など関係なく今できる範囲で学ぼうとします。自分で楽器を演奏してみたり、自分なりに作詞や作曲をしたりと行動します。しかし音楽の学校に通うまで音楽の勉強をしない人はその程度です。学校を卒業すれば勉強しなくなり落ちぶれます。しかし学校へ通う前から勉強する人は卒業後も自分で勉強しさらに才能を伸ばします。この差です。本当に伸びる人は場所、お金、時間を言い訳にしません。悩む前にすでに始めています。それだけ熱中できていることは才能ということです。将棋が大好きな人は将棋盤がなくても将棋をさせます。英語が大好きという人は留学しなくても国内で英語の勉強ができます。映画が大好きという人は自宅にあるビデオカメラで自分なりに映画を作ろうとします。勉強が好きな人は紙と鉛筆がなくても勉強できます。もちろん環境が整えばいいのですが必須とは限りません。環境が整わなくてもできるのは本当に好きだという証拠です。言い訳する前にやっていることを探す。信念を貫く30の方法。その26。理解されなくてもいい。それでも続けたい。そう思うことが一つでもありますか。私はこれだけたくさんの文章を書いていると日本中の人たちからよくお手紙をいただきます。日本人以外の方からいただいたこともありました。嬉しい内容もありますが悲しい内容もあります。なんでそんなことやっているのという冷たい言葉は今までシャワーのように浴びてきました。友人にサイト運営でこういうことをしている話をしたときに読む気がしない。読みたいとも思わないと言われたことがあります。 もっと辛いのはあなたの意見に反対しますという批判です。精神的に辛い内容です。しかしそうした言葉やお手紙をいただいても、それでもやり続けたい気持ちがあります。好きだという気持ちが大きいからです。親にも友人にも先生にも誰にも理解されなくてもいいから、それでも続けたい熱い気持ちがあるかどうかです。人から理解されることをしよう、そう思うのはまだまだ見栄や体裁を考えている証拠です。自分より他人に目を向けている証拠です。人目を気にしたり人の評価を気にしたりしているうちは自分に集中できていないのです。理解されなくてもいいからしたい、そう思うことが人生の中に一つでもあれば、その人は救われます。本気になって生きているということが嬉しく感じます。本物の好きだという気持ちです。好きだという気持ちは必ず反対を押し切れます。理解されなくてもいいと思い始めます。そういう分野が自分にあるかどうか問いかけてみましょう。理解されなくてもいいと考える。信念を貫く30の方法、その27。自分の生き方を貫けないのはスピードが足りないから。人生には困難があります。困難の解決方法は真面目に取り組むことです。しかしそれでは時間とエネルギーがかかりすぎます。もっと上手いやり方が2種類あります。貫くと飛び越えるです。この2つの解決方法はどちらもフルスピードで身につけることができます。フルスピードがあれば壁を貫く勢いにもなります。問題を飛び越える勢いにもなります。まさに一石二鳥です。あなたが日常の中で壁にぶつかったとき、助走が足りないからではないでしょうか。問題は助走をつけてフルスピードで解決できるのです。フルスピードなら問題を貫くことも飛び越えることもできるようになります。目の前に敵が現れれば戦うのではなく飛び越えてしまえばいい。体当たりでも構いません。アクセル全開で人生をショートカット、近道できます。それはフルスピードがあって初めてできることです。壁を貫くパワーだけでなく、トラブルさえも飛び越える勢いになります。スピードが速ければ速いほど問題が増えるどころか減ります。問題が少ない人は必ずフルスピード人間なのです。貫くと飛び越えるで困難に立ち向かう。信念を貫く30の方法、その28。なりたいという人は成功しない。したいという人が成功する。夢や希望を聞いたとき、大抵次の2種類の答えが返ってきます。なりたいという夢、したいという夢。どちらも同じ夢であることに変わりありませんが、その根底にある原動力は全く異なります。まず、なりたいについて説明します。社長になりたい。医者になりたい。弁護士になりたい。どれも立派な職業です。しかし、よく見てみましょう。どれも肩書きです。なりたいという夢を持っている人は、肩書きが欲しいだけです。憧れているのは仕事ではなく、肩書きです。他人からどんなお仕事されているんですか、と聞かれたとき、社長です、と見栄を張って言いたいからです。すごい、偉い、さすが、素晴らしい、と言われたいだけです。こういう人は本当に素晴らしい仕事ができるとは言えません。慣れた瞬間から仕事をサボるようになります。夢が終わっているからです。本当にいい仕事ができる人はしたいという夢を持っている人です。もっとお客様に喜ばれたい。病気の人を治療したい。困っている人を助けたい。このようにしたいという気持ちには、人の喜びという純粋な原動力が起爆剤になっています。人の笑顔を見たいから一生懸命になろうとしています。もっとたくさんの人の笑顔を見たいためにする仕事には終わりがありません。自分の仕事の質を追求し、より良いサービスを提供できる人になれます。こういう人こそが本当にいい仕事をしてくれるのです。自分と他人を共にハッピーにしているのです。なりたいという夢よりしたいという夢を持つ。信念を貫く30の方法、その29。分かってからやるのではない。やりながら分かっていくのだ。何でもそうですが、初めから全てを分かっている人はいません。誰でもよく分からないまま始めています。やり続けていくうちに分かっていくのです。分かってから始めようとする人はいつまで経っても始めることができません。そもそも始めないとわからないからです。体験、経験しないとわかりません。悩む暇があったら今すぐトライしてみることです。わかります。頭だけで考えているのは単なる想像に過ぎません。自分の五感を通して体験、体感することでようやくわかります。やったことがないから、わからないからという理由で挑戦を断念するのはおかしな話です。やったことがないから、わからないからこそ挑戦する価値があるのです。わからないからこそやってみる。信念を貫く30の方法、その30。悩みは雲がなくなるまで貫け。私は悩みを解決するときによく集中して深く考えます。大抵そういう場合にはあるお決まりのパターンがあります。悩み始めるとさらに悩みが増えるのです。悩みが2つに増えます。 2つ悩み始めると3つに増えます。どんどんと悩み始めると数えきれないほど悩みが増えます。しかし、ある限界まで悩み、解決を求めていくと、これまであったたくさんの悩みが一瞬で消えてしまう方法にたどり着きます。いわゆる、究極の方法、です。自分の生き方を貫くとき、たくさんの困難が待ち受けています。人からの批判、悩み、体力の限界、金銭問題など、数を数えれば、キリがありません。しかし、なんとかすべての悩みを一気に解決できる方法はないかと模索します。壁があったり、悩んだりしているのは、まだ、レベルが低い証拠です。勝ち負けの世界ではなく、お互いに勝てるような仕組みを考えます。高いレベルです。共存共栄の考えをもとに悩み解決を模索していけば、いつか必ず究極にたどり着きます。どんなに天気が悪くても雲の上には快晴が広がっています。どんなに激しい嵐、台風、雷があっても雲の上の世界があります。悩みの中にいる状態はまだ雲の下ということです。雲の上にまで登り貫けば雲一つない快晴が広がっています。ユートピアです。悩みに悩んで突き詰め探求し、究極まで行けばパッと広がる世界があります。今までこんなに悩んでいたのに一転して悩みなど一つもない状態になります。そのくらい突き詰めることです。貫くのです。雲がなくなるまでずっと上へとどんどん登っていけば、いつか貫ける日がやってきます。そこは雲一つない世界です。悩みがなくなるためにはその雲の上の世界まで登るしかありません。一気に雲が一つもなくなる世界があります。その世界にたどり着くまで自分の生き方を貫き通しましょう。貫いて悩みを一気に解決する。信念を貫く30の方法。まとめ。その1。自分らしい生き方を説明できるようになる。その2。一番を目指すのはやめる。その3。天命を見つけ、天命に生きる。その4。成功と失敗、トライエラーで個性を見つける。その5。嫌いな人を先生にする。その6。戦いを求めに行く。その7。どんどん経験しに行く。その8。わずか 1% を期待して行動する。その9。意識を高め磨くために行動する。その10。知らないがゆえの勢いで勝負する。その11。自分らしい生き方ができているかは楽しめているかどうかで判断する。その12。泣くのを我慢するのはやめる。その13。勢いのパワーで人生をショートカット近道する。その14。褒められるためにする行動をやめる。その15。言い訳をやめて成長する。その16。判断に迷った時には近づく。その17。見栄や体裁のために流行を追いかけるのはやめる。その18。自分が好きなことをする。その19。親が理解できない仕事をする。その20。あなたが時代の1ページを作る。その21。成功していないうちから成功者のふりをする。その22。一生懸命になり、かっこよくなる。その23。真剣に悩むことは解決するまで徹底的に悩む。その24。切れそうになったらさあこれからだと考える。その25。言い訳する前にやっていることを探す。その26。理解されなくてもいいと考える。その27。貫くと飛び越えるで困難に立ち向かう。その28。なりたいという夢よりしたいという夢を持つ。その29。わからないからこそやってみる。その30。貫いて悩みを一気に解決する。